皆さんおはようございます、先週からですね、また民数記のモーセとイスラエルの民の旅路のところにもう一度戻ってきていますけれども、先週はですね、どういうところだったかと言いますと、一気にですね、約束の土地の目の前まで来ちゃったというところであったということですね。で、40年間旅するはずだったのにどうしてかというと、一回ですね、この約束の土地の目の前まで来て、そして今日のところも含めたちょっと事件が起きてですね、そしていよいよ40年間旅路に出なきゃいけなくなっちゃったっていう、そういう話のところなんですね。そういうところを今ちょうど見ています。前回は12人の部族長たちが偵察に出されたお話でした。偵察って言っても、調査ですよね。その土地がどういう土地なのか、どれほど豊かか、またどういう、乗り越えなければいけない敵がいるのか、それちょっとよく見てこいというふうに言われて、で、行ってきたというところですね。でいよいよ今日はその報告会のところですね。この12人の偵察の人たち、部族長たちが戻ってきて報告をする場面が今日のところになります。でその報告を受けてですね、反応が2つあるわけです。さっき聖書を朗読されましたけれども、2つの反応が、リアクションがあって、一つは目に入るものを恐れる人たちのリアクションですね、反応。そしてもう一つは目を向けるべきものに目を留めている人たちの反応、こういう二つの反応が現れてくるわけです。このところに目を留めながらですね、私たちの信仰と重ね合わせて、私たちはどうなのかな、またどうあるべきなのかなということを思い巡らしていきたいというふうに思います。でまずはですね、最初にその報告の内容からみんなで一緒に、この場で聞いているかのようにですね、見て、いきたいと思います。27節から29節のところをご一緒に読んで始めていきましょう。13章27から29を一緒に読んでみます。いきます、せーの。彼らはモーセに説明して言った。私たちはあなたが使わされた地方に行ってきました。そこは乳と蜜の流れるところでした。これがそこの果物です。しかしその土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ大層大きく、しかもアナク人の子孫さえ見かけました。ネゲブ地方にはアマレク人、山地にはヘト人、エブス人、アモリ人、海岸地方およびヨルダン沿岸地方にはカナン人が住んでいます。はい、このようにですね、偵察の結果報告をするわけです。でここにはですね、良い報告とそれから心配事ですね、懸念事項といったりですかね、この2つがそれぞれ報告をされています。でまずはですね、良い報告があるわけですね。それ何だったかといいますと、いや豊かな土地でしたよっていう話ですね。まずは果物持ってきたわけですよ。で先週もお話しましたけれども、とてつもないものを彼ら持ってきたわけですよね。大の男がですね、2人で木をこうやって担い でそこにたった一房のブドウの房がかかってる。どんだけ大きいんだってことですね。もうモンスターブドウですよね。そういうのを彼ら担いで帰ってきた。多分酸っぱくはなかったと思いますね。美味しかったからここで評価されてるわけですから、すごいぞということですね。さらに乳と蜜の流れるところでしたって、こういうふうな表現が出てきます。でこの乳と蜜の流れる土地っていう表現は、旧約聖書もあるいは聖書を通してですね、よくよく出てくる、そういう表現なんですね。で、どういうことかなっていうふうに考えていますと、さすがにですね、乳がザーってこう流れてるっていうのは考えづらいんですけれども、やっぱり意図しているものがあると思いますね。で乳っていうのは、私たちにとってみればね、牛乳、牛の乳ですけれども、イスラエルの人々にとっては羊がメインかもしれないですね。いずれにしても牧畜ですよね。家畜を飼ったり動物を飼ったりする、そういうために非常に適している豊かな土地だったということが報告されているわけですね。さらに蜜があったよというふうに書いてあります。蜜っていうと、これもですね、私たちの普通の感覚だと蜂蜜を思い浮かべるわけですけれども、蜂蜜もあったんでしょうけれども、一番のメインはですね、デーツですよね。ナツメヤシの蜜っていうのを大体取るわけですから、そのことを言うわけですね。ですからつまり農業も非常に適した土地であるということですね。作物がたくさん取れる、非常にこう牧畜にも農業にも適した場所ですよ。 つまり第一次産業がですね、ものすごく豊かにできますよということをここでは言っているわけですね。すごい非常にいい土地なんだということを最初の一節で報告するんですけれども、しかしですね、残る二節は、怖いという話なんですね。懸念事項、心配事が書いてあるわけです。それは何だったかと言いますと、その土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ大層大きく、しかもアナク人の子孫さえ見かけましたというふうに言ってます。強いってことですね。敵が強そうだということを彼らは述べています。しかもですね、アナク人の子孫だっていうんですよ。でこの後先もうちょっと見ていきますと、ネフィリムっていう言葉が出てきます。要はですね、巨人だっていうことですね。超でかい人たちばっかりだっていうことですよ。だからイメージしてみますと、みんなが見てきたのはですね、白鵬だらけの白鵬関が大量にいるですね、そういう町を見てきたっていうことですよね。まあ、白鵬が悪いわけじゃなくて、まあ、白鵬を悪者にするわけじゃないですけど、まあ、ああいう感じのですね、人たちがもうみんな住人だっていうことです。まあ、ちょっと怖いですよね。戦うとしたらね、別に戦うことはない、白鵬がいても戦うことはないでしょうけど、まあ、彼らとしてはそこに攻め入るとなったら、これは怖いということになるわけです。しかも町という町は城壁に囲まれていた、しかもでかいということですね。ただでさえ中には白鵬がいるのに、先に壁越えていかなきゃいけない、しかもものすげえ高い壁があるぞ、あ、これ無理じゃないかというふうな気持ちに彼らはなっていったわけですね。で12人の偵察隊が行ったわけですけれども、その部族長たちの12人の中で10人の人たちはどちらかといえばというか、完全にですね、この心配事に目を留めたんですね。そして、悪い噂も流しつつ、なんとか行かないで済むように、まあ、情報操作をしようとし始めるわけです。でその彼らのですね、悪い話のところを見てみますと、彼らがですね、どこに目を留めていたのかなということがよく分かってきます。今度はですね、31節から33節のところを読んでみたいと思います。31から33いきます。せーの。しかし彼と一緒に行った者たちは反対し、いや、あの民に向かって登っていくのは不可能だ、彼らは我々よりも強いと言い、イスラエルの人々の間に偵察してきた土地について悪い情報を流した。我々が偵察してきた土地は、そこに住み着こうとする者を食い尽くすような土地だ。我々が見た民は皆巨人だった。そこで我々が見たのはネフィリムなのだ。アナク人はネフィリムの出なのだ。我々は自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にもそう見えたに違いない。はい、こういうふうに書いてあるわけですね。まあ、ここにはですね、いくつもキーワードが出てくると思います。彼らはどういうことを考え、また何に目を留めていたのかということですね。例えば31節にはですね、不可能だという言葉が出てきますね。もう彼らはもう最初から不可能だと思った。さらに、彼らは我々よりも強いとこういうふうに言うわけですね。彼らは我々よりも強いとこういうふうに言います。さらに32節に行きますと、我々が見たのは、まあ、中略しますが巨人だ、こういうふうに言うわけですね。我々が見たのは巨人なんだ。そして最後33節では、我々は自分がイナゴのように小さく見えた、こういうふうに言っています。まあ、注目したいのはどこかと言いますと、まず第一にですね、我々ということですね。彼らは繰り返し我々はというふうに言います。我々が見ている我であったり、あるいは我々が見ている相手、敵、巨人に見える人たちであったり、こういうところに彼らの視点は行っていたということですね。自分たちの目に入ったもの、見ているものを彼らは表現しています。それは我々の小ささであり、また敵になる、障壁になるものの大きさであったということですね。なかなかのもんですよね。相手は巨人だって言って、自分はイナゴだって言うんですか、もう そこまでかっていう、それは勝てっこねえなっていう感じですよね。まあ、でもそういうふうに彼らは見えたということですね。で一番大事なポイントはですね、ここに神様は出てこないということですね。そこに主はいないということです。彼らの目に入るものの中に神様は一切出てこないということですね。これ非常に重要で、なおかつ面白いところだと思います。 彼らの目に入って計算する根拠になるものは何かというと、全部自分たちに見える姿、そして相手の自分たちに見える大きさ、これだけが彼らの計算の材料であったということです。そしてどうして神様の約束の土地に入る話してたはずなのに主は一切出てこない、もうそれしか目に入ってなかったということがここでよくわかるわけですね。私たちもですね、よくこういう状況に陥るということだと思うんです。それは自分、我々、あるいは我、そして我の目に入るもの、それだけに私たちが目を留めるときに、私たちはですね、力を失っていくわけですね。そして主が与えようとしているものさえ受け取ることができなくなってくるんだということを、今日のこのイスラエルの民の姿はよく表していると思うんですね。また14章のですね、4節のところをちょっと読んでみたいと思いますけれども、挙句の果てこんなことまで言い出したっていうことが出てくるんですね。4節ちょっと読んでみましょう。ですか、いきます、せーの。そして互いに言い合った、さあ一人の頭を立ててエジプトへ帰ろう。はい、まあ、ここまで言い出しちゃったわけですね。ね、こう10人の人たちに言われたら、民はですね、ああこれ大変だ大変だ、わやわやもうダメだってなって、でよし一人のリーダーを立てて帰ろうっていうふうに言い出したわけです。だからこれ言い草がなかなかのもんなんですね。というのは、まず一人の頭を立てようってことは、モーセはもうやめようってことですね。でもっと言うと、モーセは誰に使わされてやってるかというと、神様に使わされてるわけですから、よしもう神様やめようってことです。もう神様やめて、でどうするかというと、エジプト帰ろう。エジプトってどこですか？奴隷だった土地ですよね。俺たち奴隷に戻ろうって言ってるわけですよ。よし、もう神様やめて奴隷に戻りましょうっていうふうに彼らは言い出したということですね。で、私たちが本当に自分のこと、自分自身の姿であったり、本当に目に見える人であったり、状況であったり、敵であったり、問題であったり、そういうところにだけ目を留めてしまうとですね、もうこうなっちゃうわけですね。もうダメだこれ、神様もう全然ダメだ。よし、奴隷に戻ろう。もう前の方がまだマシだっていうふうになっちゃうわけですね。ローマの8章15節というところに、これ開けなくても結構ですけれども、こういうふうに書いてあります。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。こういうふうに書いてあるんですね。あなたたちはもう奴隷としてね、恐れで支配しようとする、そういうところから解放されたんだよ。あなたたちは神の子になっているんだよ。そういうことが聖書の中には書かれてあるわけですね。でも私たちはですね、神様が自分の視野からふって消えてしまって、自分の小ささとか周りのやばさとか、そういうのに目ばっかり全部行くようになるとですね、結構簡単に、あ、やばい、これ前の方に戻った方がいいっていうふうになっちゃいがちだということを、今日の箇所はよくよく警告しているわけですね。でもそれは決していいことではないですね。また皆さんは奴隷に戻ってしまう。それは絶対に良くない。皆さん神のことされているんだから、そんなことをしてはいけないという、そういうことを教えていると思います。さあ、ちょっと自分のことと重ね合わせて皆さんもまず考えてみていただきたいんですけれども、私たちはですね、自分の小ささということに目を留めていないでしょうか。あるいは自分自身の目の前にある問題とかですね、あるいは人とか相手とか、そういうものに目を留めていないでしょうか。で、今までね、何度もお話ししてますけど、その背後にはですね、私たちを信仰から追い落とそうとする本当の敵がいるわけですけれども、そういうこう物とか環境とか状況とかね、で起きた出来事とか、そういう一つ一つのことに目を留めて、ああこれはもうダメだというふうになっていないでしょうか。もうこんなことだったらもうダメなんだから戻ろうっていうふうになっていないでしょうか、ということですね。ぜひ皆さんの現在の状況ですね、それをちょっと思い巡らしながら、そういうふうにこう心とらわれてしまっているところないかなということをぜひ考えてみていただきたいと思います。しかし今日の約束は、そこに目を留めて、皆さんは奴隷に戻っちゃダメだよ、皆さんは神様の子供なんだから奴隷に戻っちゃダメだよということを語っているんですね。さあ、じゃあ今度はですね、一方でポジティブな人たちがいるわけですね。神様に従っていこう、神様が目に入っている人たちがいます。2人の人物が出てきますので、それを順に目を留めたいと思います。まず1人目は30節に出てくる人物です。一緒に30節を読んでみましょう。ちょっと戻りますけどね、13章の30節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。カレブは民を鎮め、 モーセに向かって進言した。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。はい、もうなんというかこうすがすがしいまでに逆のね発想の人がいるわけですよね。これ断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。こういうふうに言うわけです。で、私ここだけ見るとなかなかですね勢いだけで言ってんじゃないかというふうに不安になる言葉だと思うんですね。でもやっぱりそうではないんじゃないかということも後々よくよく調べていく中でですねだんだん分かってきました。で、どこに私は注目してそう思ったかと言いますと、これはですね先週の引き続き彼の名前なんですね。前回ヨシュアの話をしました。ヨシュアはですねかっこいい名前でしたね。主は救いっていう名前なんですね。まさに主が救いなんだから大丈夫だ、こういう信仰を持って私たちは歩んでいくわけです。で、カレブの名前にも意味があるんですよ。で、どういう意味だと思いますか？私これ最初調べて笑っちゃったんですけども、犬なんです。カレブはですね犬っていう名前なんですね。で、私はですねヨシュアの話あって、で今日の箇所を開きながらですね、あ、これはきっとカレブの名前も素晴らしい名前に違いないと思って開いたら犬って書いてあったので、まあ、がっかりと思ってですね、なんかこれメッセージにならないなと思ったんですが、よく考えてみたら十分なこうメッセージをこれ語りかけてんだなってことが後からですねだんだん分かってきたわけです。で、犬ってどんな存在かって考えてみると、あ、なるほどというふうに思うところがあるわけですね。で、犬っていうのはですね聖書の中でよく悪い意味で使われることがあります。こうバカにする言葉とかでね、日本でも表現として使いますよね。この犬野郎がって、まあ、言わないと思うけど、まあ、そういうような意味合いでこう使う場合があるわけです。ですけれども、まあ、ポジティブな使われ方もすることがありますし、また犬自身のですね持っている性質っていうことを考えてみますと、まあ、なるほどぴったりなのかもしれないというふうに感じたわけですね。犬ってどういう存在でしょうか。まあ、飼っている人はですね諸説あるかと思いますし、そんなことねえよって言うかもしれませんが、まあ、一般的なイメージとして忠実であるということがまずあるのではないかと思いますね。カレブはですね主人に対して忠実な人でした。主人というのは誰かといえばモーセでも他の誰かでもありません。神様に対して彼は忠実な人であったわけですね。彼は老いるまで神様に常に従い抜く人でありました。まあ、この後ずっと続いていく中でカレブは何回か出てきます。そして本当に白髪になって、でもそこまで戦いの人生をですね神様にだけ頼って生き抜いていくんですね。そういう彼の忠実さの姿が出てきます。また犬はまあこれも個性があると思いますけれども、まあ、勇猛である、勇気があるというところが、なんか今飼ってる人でにやりとした人がいますけど、まあ、そうじゃない犬もいると思いますが、まあ、あえてね例えとして言いますと、まあ、勇猛であるということがあると思いますね。時に戦う時に本当に勇敢に戦うという部分があるのではないかと思います。まあ、主人を守るために戦うことができる、主人のために戦うことができる、まあ、こういう犬の姿というのがあると思うんですね。事実彼は本当にこの後戦いの人生を生き抜いていくわけですね。しかし最後まで決して屈することはなかった、最後まで勝ち抜いていくんですね。そして新約聖書の中でイエス様が子犬のことをですねちょっと例えてある女性に話しかけるところが出てきます。で、ここの例え話の要約するとですね、その意図は何かと言いますと、その犬はですね、まあ、犬というふうに言われて自分のことをそうやって受け止めた女性、その姿はですね彼女が謙遜であったということを意味しているわけですね。謙遜であり、また主人と自分との関係ということをよくわきまえている人であったということを意味しているわけです。まあ、彼はそういう人物であったということですね。自分の姿をよくわきまえている、神様との関係をよくわきまえている、まあ、それはつまり本当に彼の視界にはですね神様ばかりがでかくでどーんといるっていうことですよね。彼はそういう人物であったということなんですね。主に忠実な信仰者の姿、これがカレブである。この後の人生を見ていってもそのことがよく分かっていくわけですね。で、この箇所は非常にですね私たちが現実を生きていく中でよく、まあ、出くわす場面の状況じゃないかと思うんです。で、このイスラエルの民、そして10人の偵察者たちはですね一見論理的にねリスクを計算して、そして無理じゃないかっていうふうに言ってるように見えます。でも彼らの計算の中にはですね一番カウントしなければいけないものが入ってない。それは主ですよね。神様が彼らの視界には入っていない、そうじゃないものを計算して、あ、これは無理じゃないかというふうに言っているわけです。 一方でカレブはどうでしょうか。彼の潔いまでの言葉はどうでしょうか。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。もうバカみたいな言い分ですけれども、彼はですね、犬のように主人に忠実な人だったからそういうふうに言ったということですね。彼の目に入ってくるものはリスクではなくて主であったということですね。主が約束しているのであれば当然いける。断然いける。絶対勝てます。当たり前でしょ。何言ってんですか。それぐらいの気持ちが彼にはあったということですね。イエス様もよく考えて行動する。慎重でありなさい。そういうことは話していると思います。あなた方は鳩のように素直で、でも蛇のように賢くありなさい。そういうふうに言います。まさしく戦争の例え話のところでも同じことが言えますね。ある人が戦争に行くとします。その時にちゃんと戦いに、ね、勝つことができるか守りきることができるか、それ計算しないで戦争するやつがいますか。負けそうだって分かったら先に和解するようにするでしょうっていうふうな例え話するところがあるわけですよ。ですからよく計算しなきゃいけない、慎重でならなければいけない、盲信的であってはいけない、盲目に信仰があれば大丈夫おーって言ってそれで済むってことではないということですけれども、でもその計算の中に主が入ってなかったら意味ないでしょ、そんな計算ということですよ。カレブはこの言葉だけ見るとちょっと勢いで突っ走るタイプなのかなって一瞬見えちゃうけれども、でも彼の計算の中にはバッチリ主が入ってたってことですね。だから全然恐れることはなかったということです。私たちはどうでしょうかということがまたここでも問われていると思うんですね。私たちは何に目を留めているでしょうか。またその視界にまず第一に主が入っているでしょうか。私たちが何かに向き合おうとするときに主がその約束を果たしてくださるという大前提がちゃんとあるでしょうか。このことを私たちはよく考える必要がある。もう一度主の約束を確認する必要がある。そういうふうに思います。最後にですね、前回も出てきましたヨシアにもう一度登場してもらいたいと思いますが、ヨシアもですね、やはりこういうふうに言うわけですね。7節から9節のところをご一緒に読んでいきましょう。14章の7節から9節、ちょっと長いですけれどもご一緒に読んでいきたいと思います。7から9いきます。せーの。イスラエルの人々の共同体全体に訴えた。我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だった。もし我々が主の御心にかなうなら、主は我々をあの土地に導き入れ、あの乳と蜜の流れる土地を与えてくださるであろう。ただ主に背いてはならない。あなたたちはそこの住民を恐れてはならない。彼らは我々の餌食に過ぎない。彼らを守る者は離れ去り、主が我々と共におられる。彼らを恐れてはならない。はい、こう書いてあります。主が救いなんだという名前のヨシュアは、一番注目したいのは9節ですね。主が我々と共におられる、このことを言うわけですね。ここにはやはり主に目を留めるという信仰の姿があります。私たちは自分や人や状況や出来事に目を留めますか。それともあなたと共にいる主に目を留めますか。ここが大きな差が出てくる部分なんだということを意味しているわけですね。よく教会の、ね、会計の話なんかでこの話出てくるわけですけれども、その普通ですね、企業で予算を立てるって言ったら基本的にはそのちゃんとした予算、当たり前ですけど、教会がちゃんとした予算立ててないわけじゃないんですけど、ちゃんとしたね、その計算をして立てなきゃいけない。でも教会の経済って大体いつもカツカツなんですよね。これ不思議なんですけれども、皆さんに能力がないからカツカツになるんじゃなくて、神様の計画だから不思議とカツカツになるようにできてる。でこれ毎回その大体豊かになることないんですね。いつもギリギリでやるんですけれども、でもですね、必ずそこに神様が入ってなければいけないわけですね。それは盲信的にね、きっと神様満たしてくれるだろうから、ちょっと1000万ぐらい上乗せしとこうとか、バカみたいなこと言っちゃダメなんですけれども、そうじゃなくて、でもこれは主がなさる計画である部分ならば、主が必要を満たしてくれるだろうっていう信仰が必ず付随してこなければいけないということですよね。こういうの、教会の会計なんかでよく出てくるわけですね。これ一例なんですけれども、 要はですね、私たちが本当に神様の約束に向かって前に進んでいこうとするときに、神様をカウントしてないといけない。そしてもっと言えば、一番最初に神様をカウントしなければいけないということですね。主があなたと共にいますよ、これが私たちの前提だということ、このことを私たちは決して忘れてはいけない。もしそうであるならば、前にどんな、ね、巨人がいたとしても、白鵬がなよくないなこれは白鵬の話はやめますけど、とにかくすごい巨人がですね、何人もそこにいたりとか、あるいはどう見ても崩せない壁があったりするように見えたとしても、壁は崩れるんですよ。後から出てきます。エリコの時どうでしたか。周りぐるぐる回っただけで、言われた通り壁が崩れたわけですよね。どんな巨人がいたとしても、それを倒して先に進むことができるわけですよね。私たちは目の前にいる、今私と共にいる主にまず目を向けるべきです。神様の約束は何ですか。あなたには聖霊が注がれている、イエス様の霊があなたのうちにある、そしてあなたの行く道すべてを主が備えてくださる、このことを私たちは信頼を持って歩んでいかなければならないわけですね。11節で主はモーセに言われた、こういうふうに言っています。この民はいつまで私のことを侮るのか、彼らの間で行ったすべての印を無視し、いつまで私を信じないのか。私たちはですね、忘れちゃうわけですよね。良かったこと全部すぐ忘れちゃいます。今までいくつもいくつも素晴らしい御業を私の人生に神様してきてくれたんだけど、でも忘れちゃうということよくあるわけです。でももう一回思い起こしてみましょう。そして必ず今までも乗り越えてきたんだから、必ず乗り越えていくことができるんだということをよくよく心に留める必要があると思うんですね。今私たちが置かれている状況どうでしょうか。また神様の約束何でしょうか。先週もちょっとお話しましたけどね、水戸の開拓の話なんかも今ちょうど教会の中でしてますね。来月見学会しましょうって言って、何日だっけな、まあ後で出てきますけども、見学会に行きましょう、一緒にですね、ヨシュア・カレブの気持ちで一緒に行ってみたいと思いますね。ああ、ここすごいことするんだなって神様に目を留めていきたいと思います。教会としてはそういうのもありますよね。また私たち一人一人もそれぞれ置かれた場所で神様の約束に向かって歩んでいくときに、いろんなものが立ち塞がるように見えるときありますよね。でも誰に目を留めますか、何に目を留めますか。まず目の前でちょっとあっち見えないんだけどっていうぐらい本当に大きくいらっしゃる主イエスにまず目を留めていく、このことが私たちのまず最初にしなければいけない、そういうところであると思います。今までの主の技、そして救い、御技、成してくださった素晴らしいこと、一つ一つ思い起こし、また主に信頼してこれから歩んでいく、そういうことを私たち始めていきたいと思います。さあ、いつものようにしばらく祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。思い巡らせていただきたいことは、私たちが今見ているものは何でしょうかということですね。心とらわれていることは何でしょうか、そのことをぜひ思い巡らしてみましょう。そしてそれをですね、神様に捧げていきたいと思います。捧げるっていうのはおかしいですね、委ねていきたいと思いますね。神様の前にそれを委ねていきましょう。また神様のあなたへの約束は何でしょうか、また神様がなさろうとしている素晴らしい計画は何でしょうか、ちょっと思い巡らしてみましょう。そしてもしすでに約束があるならば、神様はそれを必ず叶えてくれますね。イエス様に目を留めていきましょう。また計画がまだちょっとわからないなという場合でも、やっぱりイエス様に目を留めていきましょう。必ず神様がどういうことを御心として計画されているのかということが分かってくると思います。また今まで主がなさってくださった御業は何だったでしょうか、もう一回ちょっと思い返して数えてみましょう。必ず神様これからもあなたを導いてくださるということをもう一度信頼を告白していきたいと思います。では、しばらくそれぞれ総額に合わせて自由にお祈りしていただきたいと思います。祈りましょう。 愛する神様、感謝いたします。あなたの素晴らしい私たちの平安の、またあなたの栄光を表す、そのような計画を心から感謝いたします。しかしよ、私たちは本当に自分の小ささ、また周りの出来事の大きさ、環境や人の大きさ、それに目を留めて恐れおののき、あなたを忘れてしまうことがあります。どうぞ私たちの弱さを許してください。そしてどうぞもう一度あなたに目を向けるものとならせてください。主が今共にいます。そのことを心から感謝します。どうぞあなたに信頼し、あなたの約束に信頼して前に進んでいくものとならせてください。どうぞ私たち一人一人をあなたの霊で満たし、ここからまた使わせてくださるようにお願いいたします。私たちのすべての重荷をあなたの御手に委ねます。あなたが私たちを生かし、また導いてください。それぞれの祈りに合わせます。まだ言葉にならないうめきも、あなたが共に祈ってください。すべてのことを感謝し、すべてのことを委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。